提出議案とその結果、令和2年9月定例会。全会一致の議案。表があります。議案番号、議案名の順に読みます。第58号、令和元年度坂戸市、坂戸都市計画事業、石井土地区画整理事業、特別会計歳入歳出決算認定について。第59号、令和元年度坂戸市、坂戸都市計画事業、坂戸中央に日の出町土地区画整理事業、特別会計歳入歳出決算認定について。第60号、令和元年度坂戸市、坂戸都市計画事業、片柳土地区画整理事業、特別会計歳入歳出決算認定について。第61号、令和元年度坂戸市、坂戸都市計画事業、関間4丁目土地区画整理事業、特別会計歳入歳出決算認定について。第62号、令和元年度坂戸市、国民健康保険、特別会計歳入歳出決算認定について。第63号、令和元年度坂戸市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。第64号、令和元年度坂戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。第65号、令和元年度坂戸市鶴ヶ島市他3組合公平委員会特別会計歳入歳出決算認定について。第67号、財産の取得について、坂戸市立小中学校学習者用コンピューター関係。第68号、令和2年度坂戸市一般会計補正予算第3号を定める件。第69号、令和2年度坂戸市国民健康保険特別会計補正予算第2号を定める件。第70号、令和2年度坂戸市介護保険特別会計補正予算第1号を定める件。議案番号なし、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件。議員提出第3号、坂戸市議会基本条例の一部を改正する条例制定の件。議員提出第4号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出について。表終わり。賛否の分かれた議案。中、討論の要旨は、10ページから11ページに記載してあります。中、終わり。表があります。議案番号、議案名の順に読みます。第57号、令和元年度坂戸市一般会計歳入歳出決算認定について。第66号、坂戸市立幼稚園設置条例及び坂戸市立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例制定の件。表終わり。各会派と所属議員、令和2年9月25日現在、民生クラブ、小川忠志、加藤則夫、石井博士、森田文明、友田正明、公明党、古内秀信、藤野昇、柴田文子、野沢聖子、日本共産党、荒井文雄、鈴木智之、平瀬俊久、宮坂博之、立憲民主・社民の会、武井誠、湯気隼人、中村博士、未来、小沢博士、田中栄、無会派、猪俣直之、半田恵議長。討論、要旨、内容は少数意見を尊重し掲載しています。議案第57号、令和元年度坂戸市一般会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定。 反対。元年度の実質単年度収支は、台風第19号の対応による影響などから、財政調整基金の取り崩しが積立額を大幅に上回ったことにより、3億8500万円の赤字となった。財政調整基金を活用し、台風や新型コロナウイルス感染症に迅速に対応できた点は評価できる。しかし緊急時通報システムの有料化は継続され、障害者に対する福祉タクシー券、自動車燃料購入費の補助は削減されたままである。さらに老人福祉施設、ことぶき荘、城山荘は利用料有料化の影響により、利用者数は元年度 48,829 人と平成29年度の 74,625 人と比べ2年間で 25,796 人。利用率にして約 35% もの大きな減少となっていることから、以前のように高齢者が楽しめるよう利用料を無料に戻すべきであり、認めることはできない。賛成。元年度一般会計決算の歳入は、基幹収入である市税が増収となったほか、国・県支出金や基金繰入れ金などの増加により、前年度より約16億3000万円上回った。歳出は、幼児教育・保育の無償化を開始したほか、元年度台風第19号対応、新型コロナウイルス感染症対策などにより、前年度を約8億5000万円上回り、厳しい財政状況ではあったが、財政調整のための基金の残高は約41億3000万円確保されている。これは各種施策を積極的に推進する中において、将来を見据え、効率的な財政運営に取り組んだ姿勢の表れであり、大いに評価すべきである。財源の重点的な配分と、経費節減、合理化による効率的な財政運営が行われるとともに、様々な施策に積極的に取り組んでいることを評価する。議案第66号、坂戸市立幼稚園設置条例及び坂戸市立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例制定の件。賛成多数で原案可決。反対。丸一、次の3点に大きな問題があると考える。第一に、7月の市民フォーラムでの意見はほとんどが廃園反対で、幼稚園存続を求める署名は短期間で約3600筆集まっており、保護者等の思いが無視された行政が行われることになること。第二に、特別な支援を必要とする幼児の受け入れや、モデル園としての役割等、公立幼稚園の果たすべき役割が依然として残っていること。第三に、市民フォーラムでは廃園前提での説明会という形であったが、本来であれば市が廃園について検討するとしても、並行して保護者等の意見を聞くべきであり、廃園議案の上程までの進め方に大いに問題があることである。なお、坂戸市幼児教育のあり方に関する検討会の提言書や、各種行政計画には、厳密には廃園という言葉は一言も記載されていないにもかかわらず、廃園議案が上程されている点にも、行政手続きについて問題があると考えている。丸2、反対理由は次の3点。第1に、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、今後の社会経済状況への厳しい予測もされる中、経済的に厳しい、特に多子世帯への生活保障が不十分という懸念が払拭されないままでの条例提案であること。第二に、特別な支援を要する子どもたちをただ受け入れるだけでなく、共に生きるインクルーシブ教育を目的、意識的に行ってきた末広幼稚園の廃園は、貴重な教育実践の積み上げ、財産を失うことになること。第三に、廃園に向けての市民参加のプロセスに大きな問題があったことである。確かに公立幼稚園の存在意義に関する議論は、平成30年5月に設置された検討会、 さらに遡れば、平成20年の幼稚園統廃合の前から行われてきた。しかし一方で、市及び市教育委員会の提案を唐突かつ一方的と感じた市民が多かったことも事実である。これを看過し、悪しき前例とすることには反対である。賛成。丸一。本市の公立幼稚園は、開園当時の人口動態に伴う市民ニーズに対応するため整備したものであることから、幼児数の減少に伴い、初期の目的は達成したと考える。さらに元年10月からの幼児教育無償化制度は、公立と私立の負担額の差を縮小させ、今年度当初の末広幼稚園入園者数の大幅な減少に大きく影響していると推察される。廃園となった場合、特別な支援を必要とする幼児に対しての支援ができなくなるとの不安の声もあるが、本市では平成29年度から私立幼稚園に対し補助金を交付し、受け入れの促進を図っている。また支援の一層の推進を図るために、坂戸市乳幼児発達支援推進庁内連絡会議を設置したとのことである。入園状況、昨今の社会情勢、持続可能な自治体経営に向けた行財政改革等を踏まえ、総合的に判断した結果、公立幼稚園を廃止としたことは妥当であると考える。丸2、昭和48年当時、本市の幼稚園は私立6園のみで、それだけでは新興住宅地の多くの市民が望む幼児教育の機会均等が確保できないため、各私立幼稚園が設置された。しかしその後少子化が進行し、今日市内私立幼稚園では認可定員に対する在園児の割合が6割程度となっている。また、新型コロナウイルス感染症対策等により、財政調整基金が目減りする一方、扶助費は右肩上がりとなっている。行財政運営の硬直化を抑制するため、行政のスリム化、民間活用の検討は喫緊の課題であり、各種行政計画では、公立幼稚園のあり方の方向性を示し、それを忠実に実行する執行部の取り組みを評価する。本条例廃止に伴う3000を超える署名は真摯に受け止めるべきである。特別支援を要する幼児に関しては、助成制度等新たな仕組みや取り組みの検討が示されたため、今後私立幼稚園との連携を強化していく施策を拡充し、本市のさらなる幼児教育の発展に寄与することを期待する。請願。9月定例会において提出された請願は1件です。総務文教常任委員会に付託した結果、みなし不採択とすべきものと決定し、その後の本会議でも同様の結果となりました。議政第1号、坂戸市立末広幼稚園の廃園の撤回と存続を求めることに関する件、坂戸市伊豆の山町、19-18、坂口奈々子、結果、みなし不採択。中、相反する内容である議案第66号、坂戸市立幼稚園設置条例及び坂戸市立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例制定の件が、先に原案の通り可決すべきものと決定されたため、議政第1号はみなし不採択となりました。中、終わり。人権擁護委員に、大塚さと子さん、佐藤道夫さん、宇佐美美希子さん。法務大臣が委嘱する人権擁護委員について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、大塚さと子さん、佐藤道夫さん及び宇佐美美希子さんを法務大臣に推薦することについて、意見を求めるため提案されました。議会では全会一致で適任者と認めることに決定しました。挙例廃止に関する決議について、 政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では虚礼廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますのでご理解ください。政治家がお中元やお歳暮を送ることはできません。